この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
新野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
はい、梅雨明けでございますね。
はい、
今日も朝から暑いね。
暑いです、もう30度超えてます、
ね、あ、本当。
多分帰って
昨日とかさ結構涼しかったでしょ。そうでもない
ですか、
ね、夜涼しいなと思ったんだけど、
上着着てますね、新野さん
今日ね、
はい、
ちょっとさっき汗めちゃめちゃかいたんで今冷え込んでてさ、
あ、そうですね、
上着ちょっと着とこうかなと風邪ひくなと思ってでそれぐらいも汗をかいたんで寒いんですね。
あ、はい、
うん、そういう状況なんですけれども、うん、はい、まあ、そろそろですね、まあ、夏が本番ということで、うん、
はい、
この夏はですねオリンピックがあるんですよ。
そうですね、う
ん、リオオリンピック、
はい、
何月からでしょうか。
来月もう8月ですね。
8月
の6日7日ぐらいが開会式
だよね、
はい、
でも、もうテレビ見ない派なんで、うん、テレビではオリンピックオリンピックオリンピックですか。
でもな、いや、そうです
でしょ。あ、本当、
うん、録画とかも多分あってる、うん、
都知事選じゃないの
あ、そっかそっかそっか、
そっちが、
そう、間にこう隙間のところ辺にあるじゃない。
あ、どっちが隙間のオリンピックが隙間
いやいや、オリンピックはあれでしょう、うん、メインでしょう。
あ、なるほどね、
はい、
3S 政策ねスポーツでいろんな人の、ね、ここをね、コントロールしようという、うん、そんな、そんな話は結構いいんですけれども、オリンピックばかりね、スポットが当たってますが、うん、オリンピックの次何からあるか知ってますか。
はい、パラリンピックありますね、うん、
よく知ってたね。
知ってますよ。
あ、本当、はい、ほとんど知らないんじゃない。
え、な、世間の
人たちは。
そうですか。
そうですよ、多分8対2とか9対1ぐらいで知らないと思いますよ。だってさ、まあ、オリンピック終わったらさ、うん、もう全部終わりってムードになっちゃうじゃない。
まあ、なんか映像ではなかなか少ないですよね。
そうでしょ、
見かけることは、
うんうん、でパラリンピックじゃいつから始まるか知ってる。
パラリンピックは確か9月じゃないですか。
お、よく知ってるね。
勉強しました
勉強しました今日の放送に備えて勉強した、
はい、
そうそういうことなのね、
はい、
いや勉強しなきゃわからないってことだねっていうことはさ、やっぱり今日は聞いている皆さんに、うん、パラリンピックのことも含めて、
はい、
障害者スポーツというものをですね、ちょっと掘り起こしてみたいと思いますので、
はい、
僕もね、自分の家族はね、障害持ってる子供がいたりとかしたことがあったんで、うんうん、障害者スポーツすごい興味があったんですね、はい、多分そんな方々ね、世の中いっぱいいるんですよ、
うん、
で、まあ、同じ、ね、コミュニティの仲間ですので、どんな活動してるのかということをですね、はい、注目して、日頃のメディアがやらねえことをうちはやっちゃうぜって、
うん、
いうことでですね、
はい、
今日はがっつりと掘り起こしますので、よろしくお願いします。
コミュニティラディオ 10G コミテ。
それでは、電話がですね、東京の方につながっております。斉藤さん。
はい、斉藤です。
どうも、何年ぶりかね。
ご無沙汰してます
だよね。
6年ぶりぐらい。
もっと前じゃない。
2010年。
あ、2010年。あ、本当、6年、はい、6年ぶりか。
はい、
はいはい、うん、こちらこそご無沙汰しております。東京時代ね、はい、僕は東京の某 FM 西東京ってところで番組やってまして、そこで、まあ、斉藤さんにね来てもらいまして、いろいろとお話を、
はい、
伺ったことがありました。ということで今日はですね、
はい、
福岡の方で、まあ、番組やってまして、
はい、
障害者スポーツにスポットを当てた今日は1時間を、
はい、
進めていくのですが、まあ、入り口として、
はい、
まあ、障害者スポーツといえばそのね、斉藤さんの活躍活動というのですね、ずっと僕、はい、意識の中にありましたんで、
あ、どうも
ちょっとですね、いろいろと現状なんかを聞いてみたいなと思うんですけども、はい、パラリンピックがもう目前ですが、
はい、
業界的には盛り上がってるんですか。
今回のパラリンピックはですね、パラリンピックは障害者サッカーはブラインドサッカー、日本では最近話題ですけども、
うんうん、
が競技種目になっているんですが、
はい、
まあ、残念ながら、昨年のですね、予選会で敗れてしまいまして。
あ、そうなんだ。
はい、参加はできないんですが、まあ、そういったことも含めて今実は障害者サッカー周りではすごくいろいろな動きが起きているという最中でございます。はい、
どんなことが起きてますか。
障害者サッカーというのは全部で7つに分かれていまして、
はい、
で、まあ、足とかがない方たちの切断障害、
うんうん、
それから脳性麻痺の方の、うん、サッカー、
うん、
精神障害、知的障害、 電動車椅子サッカー、うんうん、あとはブラインドサッカーですね、視覚障害の方々のサッカー、うん、聴覚障害の方々のサッカーということで、全部で、7団体が日本にはありまして、うんうん、実は全部バラバラのルールで別々のサッカーとしてサッカーが行われて、
ほう、
ただ、まあ、長くこれまでそういったバラバラの活動だったところに対して、JFA 日本サッカー協会ですね、
うんうん、
競技会をですね、設けまして、統括団体を設けましょうというような動きが、ずっと水面下で動いている中で、今年の4月ですね、はい、日本障害者サッカー連盟といろいろな、障害をまとめて、行こうということで、新たな団体が立ち上がりました。
なるほど、はい、じゃあこの団体の長に北澤選、まあ、元選手
が、そうですね、
北澤さんが会長になられて、はい、斉藤さん副会長、
は
い、いやーなんかすごいことになっちゃったね。
そうですね、それぞれの団体から一人ずつ、うんうん、理事が出て、まあ、副会長は当面は持ち回りでやりましょうということなんですが、はは、まあ、最初、まあ、私が順番でやっていくという感じで今活動しています。
まあ、でも事務方のトップなんでね。
そうですね、まあ日本サッカー協会の方がですね、うん、全体の統括の動きをやりながら、
はははは、
はい、僕は知的障害者サッカーの、うん、連盟の理事でもありますので、
なるほど、
はい、知的障害サッカーと、まあ、JFA の、つなぎであったり、うんうん、あとは、まあ、その他の団体とのこうどのように一緒にやっていくことができるかということに、うん、まあ、知恵を絞っているというような今状態です。
それぞれ、ね、スポーツとしてルールが違う、はい、事情が違うのに、
はい、
じゃあ一緒にやろうと、
はい、
なかなか難しいじゃないですか、一緒にやるって。
そうですね、
うん、なんで一緒にやろうっていうことになったんですか。
もともと JFA 日本サッカー協会はですね、うん、グラスルーツ宣言というものをですね、2005年でしたかね、
うん、
に、宣言をして、大人から子供まで、障害のある方から、健常の方広くですね、サッカーがやれる環境を整備しましょうと、まあ、それを通じて、少しでも、みんなが楽しくよりよく生きれるような、環境を整備していきましょうということを宣言しまして、でその中で、障害者も含めて、サッカーをやれる環境を整備しましょうというような動きがベースに今あります。もともと JFA はですね、
うん、
まあ、ビーチサッカーだったりとか、うん、全然グラウンドもルールも違うサッカーを抱えていますので、まあ、そういった中の一つとして、まあ、例えばブラインドサッカーは、まあ、普通の方は全くやらないルールでやりますけれども、まあ、一つのサッカーという位置づけで、まあ、普及であったり強化を、進めていこうというようなことが、根底にはあります。
はい、これやっぱり、うん、基本的に運営の費用がかかるわけじゃないですか、
うん、はい、
それとやっぱお金の問題ってこう根底にあるんですか。
お金の問題はもう根深いところでありますね。
もうだってね、なかなか収入上げられないから、やっぱり一生懸命一緒にやっていこうとか なるんじゃないかなという気がするんですけど。
そうですね、もう今現状はもう団体によっては本当にスタッフが手弁当でやっていたりとか、うんうんうん、ドリンクの部品だけをですね、ご提供いただいたりとか、まあ、ブラインドサッカーは最近注目も浴びておりまして、先日も有料で大会をやったところ、チケットをちゃんと購入して見に来てくれる方が出てきたり、まだまだうまくいってる部分、うまくいってない部分というのはあるんですけれども、一つには大きく日本代表みたいなものでいうとお金はすごくかかるんですけれども、皆さんがサッカーをまず、やれる環境という意味では、J リーグの、まあ、グラウンドを使ったりですね、
うんうん、
そういったことができるといいねということで今進めつつ、日本障害者サッカー連盟でも今パートナー企業を募集している最中ではあります。
うん、はい、これ東京中心ですか、それとも全国的にこの広がりはあるんですか。
例えば知的障害で言いますと、今年、日本各地の地域組織がきちっと整備されまして、
うん、
まあ、北は北海道から、南は九州、沖縄地域ですね。でそれぞれで、理事が立って、まあ、トレセンをやったり、普及活動をしたりということで、徐々に、広がりは見せているんですが、まだまだやはり障害者サッ か障害を持っている方がサッカーに参加できるということをですね知らない方が多くいるので、はい、どうしても日本代表だけに注目が集まっているというのが現状ですね。
うん、さっきほらこういろんな、ね、7つのこう、ね、はい、ジャンルがあるというふうにお聞きしたんですけども、
はい、
それってサッカーできるのっていうことをですね、はい、思うと思うんですよ、
はい、
例えばさ足が不自由な方、
はい、
足が不自由なんだからサッカーできないじゃんって思うんですけど、
はいはい、
ここはどうなんですか。
例えば足が片足がない方、
はい、
一つの、なんていうの、杖を一本使って、
うんうん、
実は自分には、2本の杖を使って自分には足が3本あると言いながらですね、
うんうん、
すごくかっこよくサッカーをやる選手もいますし、
うん、
それぞれやはりその障害を持っている方というのは自分たちで、うん、我々の場合はサッカーを通じてその障害を乗り越えるということを、それも楽しく乗り越えていくということを皆さん目指しているので、うんうん、サッカーができないということでは我々のなんていうんですかね、日本の足でサッカーはできないかもしれないですけれども、さまざまな形でサッカーというのは実際に行われているのが、
うんうんうん、ちょいちょいね、まあ、いろんなジャンルのものをテレビでも、はい、まあ、ちょっと紹介されたりと、
はい、
見るとなんかプレーがすごいでしょ。
すごいですね。
ちょっと真似できないというか、
すごいです。
あれやっぱりこう何かこう、はい、一つの自分の中のパーツが弱くなったから、はい、他のパーツでカバーするってことでよりこうなんか力が出るというか、
はい、
すごい技術につながったりということはあるんですかね。
そうですね。あとはやっぱりその精神力の部分がすごく強いと思いますね、
うんうん、
はい、ただその障害というのも様々な側面があって、うんうん、パラリンピックというと、どこか不自由な部分はあるけれども、もうアスリートとして完成された肉体の選手がどんどん出てくる、うんうん、あれも一つの障害者スポーツの形なんですが、
はいはいはい、
もう一つはやはり精神障害であったり、うんうん、知的障害であったり、うんうん、特に知的障害の場合には先天的な障害の部分もあるので、うん、逆にそのサッカーをガンガン、ガツガツやるというよりですね、サッカーを通じて人間形成をするというようなことが目指されている障害者スポーツもあります。
はい、空手か柔道の世界だね。道、はい、道の世界ですね、それはね。
そうですね、うん、でもすごくサッカーをやっている時はですね、うんうん、みんなこう純粋に取り組んでいるので、
うんうん、
逆にその僕は、知的障害サッカーですけれども、読み書き計算が苦手でもですね、うんうん、すごく純粋にサッカーに取り組んでいく姿というのは、
うん、
感動するものがありますし、
うんうん、
心からこう頑張ってくれっていう気持ちにやっぱり僕周りにいる人間もさせられます。
なるほどね。
はい、
そんなですね、
はい、
障害者サッカー、
はい、
についてこれ何かですね、はい、はい、テレビで見たいなとか、
はい、
あと YouTube とかそういう動画で見たいとか、
はい、
あとなんかこうサイトかなんかで紹介してるとかそういう部分ってあるんですかね。
今日本障害者サッカー連盟、アルファベットで JIFF と書くんですが、
はい、
そこに、アクセスしていただきますと各団体名が出てきます。
はい、
まだこの、JIFF という組織はまだ受け皿として立ち上がったばっかりですので、まだいろいろな機能は果たせてはいないんですが、JIFF の Facebook とかですと、うんうん、様々な団体の情報がこう、落ちてきますし、
うん、
まあ、それぞれの団体のホームページであったりあとは YouTube 持ってたりもしますので、
うんうんうん、
アクセスしていただくとそれぞれの作家の様子は、見ていただけると思います。
はい
はい、まだ発信力がまだまだ足りていないという我々のやはり問題もあってですね、
うんうん、
その皆さんに知っていただきたいんだけれども知っていただくための十分な動きが取れていないというのもまた、スタッフであったり組織が、ボランティアでやっているところが皆さんほとんどですので、
はい、
どうしてもそのスピード感というのが、上がってこなくてそういった意味でも今回障害者サッカー連盟というのが立ち上がりですね、そこ全体を、レベルアップさせていこうという動きは今後につながっていくのではないかと。世界的にも、
はいはい、
7団体が集まって、いると国というのは本当に数が少ないのでこの動きを、どんどん進めていきたいなというふうには思っています。
はい
はい、
オリンピックパラリンピックを機にですね、
はい、
またボランティアなり、その次のステップに、
はい、
進んでいただいてよりですね、はい、露出を高めて、 いただきたいと。で僕らもあのバックアップしますんで、
はい、
もうメジャーなスポーツはね、メジャーの曲をやってますから、
はい、
あの僕らみたいなローカルのコミュニティラジオなんかはどんどんそういうですね、日の、はい、なかなか当たりにくいエリア、ジャンルをですね、はい、どんどん紹介していきますんで、はい、また引き続きですね、どうぞあの、はい、ご出演ください。
ありがとうございます。あの最後に、
はい、どうぞどうぞ。
実は日本知的障害者サッカーですね、知的障害の方の日本代表の監督がですね、
はい、
西真一さんという、うん、あの鹿児島の、うん、方で、
はい、
実は九州リーグで266点ですかね、
お
これ多分、日本記録なんじゃないかなという記録を持っている方が今、
うんうんうん、
日本代表監督をされていますので、
うんうんうん、
そういった意味でも九州の方々にはいろいろ注目していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで斉藤さんありがとうございました。また注目しますね。
はい、はい、ありがとうございます。
福岡来るときに言ってください。
はい、わかりました。
うん、もつ鍋食って番組出てね。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。失礼します。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
寂しい BGM ですけど、そうでもないんですよ話の内容としては。リーダーストーク前半でございます。
はい、
大変大変大変、お待たせしております。ね、ラジオの向こうではですね、濃い3人組がっていうことでなんか騒いでいらっしゃるようですけども、
うん、
キッズスポッチャ、
はい、
これキッズスポッチャ、スポーツのなんか略なんですね。スポーツチャレンジとかスポーツ、そういう略なんですね。
あ、そうですね、はい、スポーツチャレンジ、ね、
チャレンジですね。
はい、
と、はい、うことで、キッズスポッチャの濃いお三方に来ていただいております。ちょっとご紹介をお願いします。
はい、本日お越しいただきましたのが、キッズスポッチャ、すいません、 NPO 法人キッズスポッチャ理事長加藤和恵様ですね、はい、よろしくお願いしま す。それから、NPO 法人ハートスペース代表理事山本美也子さん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。それから、はい、井上さんじゃなかった今日は。
阪神二軍監督の掛布さんに来てもらっております。掛布さん一言お願いします。
そうですね、今阪神がですね非常に低迷してますので、今日ここで少しですね喋って帰ろうかなと思ってます。よろしくお願いします。
ということでですね、まあ大体ですね、今年の監督は金本ダメでしょ、で高橋由伸ダメでしょ、で何だっけ、DeNA はね、ね、あれもダメでしょ、
はい、
まあ、一番優秀なのは二軍監督の掛布かなと関係ないねこれね。ということで、はい、モノマネ王の方もいらっしゃいますが、そんなですね楽しい雰囲気の中で実はやっているようです、活動されているようです、うん、でなんか障害者スポーツちょっと暗いなんかこうイメージってあるじゃないですか。でもなんか全然違いそうですね、
はい、
どうですか理事長。
もう全然暗いイメージはないですね、うん、本当に皆さん障害に関わらずですね、皆さん熱心にスポーツされてですね、目標に向かって皆さん頑張っていらっしゃいます、
うん、はい、
はい、
そもそも理事長加藤さんは何屋さんなんですか。
もともとはですね理学療法士をしております。
はい、はいはい、理学療法士って全然なんか仕事の内容分かんないですけど。
そうですね、リハビリに関わるスタッフの中に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ってありまして、私は主に運動とかですね、まあ、失われた機能を、まあ、いろんな運動を通して回復させるっていう仕事をしている理学療法士をしています。
ちょっと今更なんですけど、
はい、
理学療法士と作業療法士の違いって何ですか。
理学療法士は運動の基本、体の基本を主にするんですけど、まあ、作業療法士というのは体を使った応用的な作業ですね、
うん、
を教える職種と言えます。
はい、
はい、
山本さんあれですよね、はい、別の NPO の代表をやっていて、こちらのキッズスポッチャーにも関わってるんですよね。
はい、そうですね、はい、我が家は主人が車椅子マラソンの選手をしておりまして、今年なんとリオネジャネイロパラリンピックの日本代表選手、
山本選手ですね、
はい、ありがとうございます、
はい、金メダルいくかな、
うーん、頑張って、ちょっと中高年ですけど今年50になりましたが、
俺も同い年だ
子供たちの、 あのコーチとしてですね、アスリートコーチとして大分にはあのずっと私も一緒に修行という感じで行かせていただいて、あの私どもも4年5年前ぐらいから福岡でも同じようにキッズスポッチャーの福岡版として、あの陸上教室を子どもたちと一緒にさせていただいてます。
なるほどね、はい、じゃあ辰川さん、広島、ね、あの黒田さん中200勝いきましたんで、
あのね、黒田ね、頑張ってるね。いやいや、もうそれはあの、ね、そろそろやめにしてですね、あの、まあ、私は楽しく、あの特殊な技能はありませんので、専門の資格もありませんのでですね、まあ、あのさっき言ったように賑やかにやりたいということで楽しく、まあ、どちらかというとですね、賑やかしとお笑い専門でやらせていただいて、
かぶり物もね、結構やった
ら
ね、
かぶり物も何でも、あの やることはお笑いのためなら捨てるものはありませんので、
あのここはあのラフな関係で、高校同級生なんで、あの結構ラフな感じでいきますんで、あのお聞き苦しい点は多々ありますが、よろしくお願いします。あの活動をですね、ちょっとまあ歴史を紐解いてみたいと思うんですけども、キッズスポッチャという団体はこれ大き、まあ団体として起きたのはいつですか。
あ、ですね、平成22年の4月になります、はい、でその前年度にあの県の事業としてですね、あのキッズスポーツチャレンジ事業といいまして、障害を持った子どもたちにスポーツを体験していただく機会を作るという意味で、あの県の事業で1年間やりました。でそれが単年度事業で、あの平成22年の3月に終わりましたので、まあ、そこから有志を募ってですね、4月に実行委員会を立ち上げて、あの活動を開始しています。
ってことは、はい、子どもたちに後々はそういうスポーツの選手に目指すを目指すような、そういう団体ではなくて、スポーツを体験してもらう、
あ、そうですね、もちろんパラリンピックを目指すようなですね、強い選手を育てたいというのもあるんですけど、まあ、うちはあの障害の程度に関わらずですね、障害が重くてもやっぱスポーツを楽しめるし、まあ、いろんなあの子どもたちにですね、スポーツを体験する機会を持つということを目的にやっております。
親御さんもね、障害持ってるとなかなかスポーツなんて、いや、とんでもないなんて思うじゃないですか。
あ、そうですね、だからあのやっぱり子どもたちにとっても親御さんにとっても、その辺の意識の改革っていうのがすごく必要だなと、障害を持ってもスポーツを楽しめるっていうことを分かってもらいたいと思いつつ、みんなで、はい、活動しています。はい、
いろんなジャンルをやっているんですか。こうスポーツでも幅広いじゃないですか。
そうですね、一応核となるのは陸上競技です。でも子どもたちのうちはですね、やっぱりいろんなスポーツをすることがすごく大事だと思いますし、子どもたちにどこに適性があるかもわからないので、年に2回ぐらいはですね、いろんなスポーツを体験していただいてます。
大分といえばね、車椅子マラソンですね。
そうですね、
もう大分人だったらもう車椅子マラソンはもう耳慣れてますね、うん、別大マラソンと車椅子マラソンってもうなんかこうセットで覚えてますよね。もうあと鳥天と関沢ぐらいの同格ぐらいの知名度が県内にあって他行ったらね、車椅子マラソンなんかはって感じですよね、何それっていう。それがまあ大分の中では全然なんですけども、やっぱ車椅子マラソンとか、その車椅子を使ってその陸上競技やったりとかいうようなことも多いんですか。
はい、あ、そうですね、多いですね。でジュニアの選手も徐々に育ってますし、大体河川敷とか行くとですね、車椅子選手を大概見かけるっていうのは大分ではメジャーなスポーツだと思います。はい、
見たことありますか。
いや、テレビでしかないですね。実際に、まあ、競技場に行ってみることとも今までなかったし、まあ、もちろんその、ね、うちも近くに河川敷がありますけど、そこをね、車椅子でトレーニングしてある方とか見たことないので、
福岡じゃないあんまりね。
そうですよね。でもこのキッズスポッチャーで育った子たちがやはり大分国際車椅子マラソン大会に出るんですね。まずはハーフからですけど、去年もですね、たくさんの子どもたちが出て挑戦をするという、なんか卒業してこう体験をしながら本当のレースに出るのを見ると嬉しいですね。
幅的にはこの何歳ぐらいから何歳ぐらいまでの幅がこのキッズスポーツ参加できるんですか。
そうですね、今まで一番ちっちゃかった子は3歳ですね。3歳の車椅子に乗った男の子が最年少ですね。で上はですね、一応もう20歳まで、
はい、で20歳になったら卒業ということで、まあ、それぞれ社会人としていろいろ、
そうですね、あとは卒業した子が今度はやっぱり恩返しじゃないですけど、はいはいはい、コーチとして来てくれたりとかですね。なので皆さんが何らかの形でスポーツに関わってくださってます。
今大体何人ぐらい会員さんいらっしゃるんですか。
そうですね、全体的に、車椅子が25名ぐらいですね、で立位が25名ぐらいですね。はい、そうです
。ますますこう広がってる感じですかね。
そうですね、はい、
はい、スタッフの皆さんもね、ご苦労絶えないと思います、本業やりつつですから手弁当ですよね。
そうですね、皆さんボランティアでの活動になってますので、休日を利用したですね、はい、
はい、ということで東西見聞録もですね、こちらのスポンサーやらせてもらっておりますので、
はい、ありがとうございます。
何にもできてないというね、はい、まあ、今日は恩返しというか、も含めてですね、番組出てもらっておりますけども、この後はアシスタントコーナーを挟んでますますですね、キッズスポッチの中のいろんな活動をですね紹介したいと思います。それではいいですか。はい、
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
改めましてこんにちは、アシスタントの吉村香織です。ベリースマイルで以降のコーナーなんですけど、
久しぶりだ、ね、
めちゃくちゃ久しぶりですよね、ね、なんかそうだから昨日からね、何話そうと思ってドキドキしながらそうそう、まあ、でも今日は運動つながりで、今ちょっとねキッズスポッチャのお話とかも、サッカーの話とかもしてもらいましたけれども、運動ね、こんな何しないといけないって思いつつも、なかなかそれに使う、それをする時間を作るということが下手くそでね、今までしないといけない、しないといけない、でもしてないっていう、ずっとなってたんですけど、今年私母の日の時に、5月の連休明けですね、ちょうどやっぱり土曜日日曜日というのが金土日ぐらいが母の日前だと忙しいので、忙しいのは仕方ないんですけど、そこで仕事しててですね、2日間で約1時間ぐらいしか横になってないなかったんです。
え、2日間で
約1時間ちょっとぐらいしか横になる時間がなかったんです、で、でも仮眠はしますよ。でも仮眠してるけど、店で仮眠なら椅子で座ってみたいな、だからその体を横たえることがなくて、もうね、体中の何ですか、この変なものがこう全部足にね、来てしまって、日曜日母の日営業終わって自分の足見たら、膝と同じ太さで足首までぐわーっていってるんですよ。で、靴履いてるから、靴の上に
サリちゃん、ね、
何ですか、そうそう、サリちゃんまだ細いからいいけどそうそう、もうくびれもなく、こう上から下までドスンドスンって、なんか木の切り株みたいな、ダンダンみたいな、これはいかんと思って、多分ちょっと軽い、なんですか、エコノミークラス症候群的な感じなの、手前見、これはいかんと思って、友達にトレーナーしてる友達がいるので、ちょっとこんなんなったんやけどって、足の写真をですね、送ったら、これやばいねって言って、とりあえず応急処置的なことを教えてもらって、その日は夜寝たんですけど、でももうこれじゃあもうずっと いけない、もう私ももう一応死ぬまで現役のつもりでいるんでですね、これはやっぱ体を作っていかないと自分のやりたい仕事もできないと思って、その友達に頼んでですね、月に2回ぐらいちょっとメニュー組んでということで、今ですね、だから5月の後半ぐらいから、今5回目ぐらいかな、行ったかな、月に2回、博多、福岡はですね、アクシオンっていうスポーツ施設がありますので、そちら のトレーニングジムに行きまして、夜、もうめっちゃこうストイックなおいちゃんたちがですよ、夕方からこうもうこんな黒いタンクトップやら着て筋肉鍛えようおいちゃんとかいるんですよ。そのおいちゃんの中で、私はまだマシーンを使うまで行ってないので、そのおいちゃんたくさんいる中でマットを引いて地道にこう腹筋したりとかですね、肩甲骨寄せたりとかですね、で、膝足首曲げたり、そういうトレーニングを、今してもらってます。で、
一郎と清原の違いみたいなもんだね。
そうですね、私は清原みたいな、ああいうこうこんなムキムキの筋肉じゃなくて、一郎スタイルのを目指してますので女一郎になれるようにで、そうなんですよ。でね、この間も私信号待ちしてたら、おばあちゃんが目の前こう横断歩道を渡ってるんですけど、腰がねもうやっぱりもう曲がって、普通そのおばあちゃんの基本姿勢は腰が曲がってるので、自分のつま先しか多分見えてないんですよね。で、信号を渡らないといけないんだけど、前を見てない、人がこう前から来るんだけど、 あのおばあちゃん見えてないの視野に入ってないので、まあ、人は避けてるけど途中途中でこう立ち止まって体を起こして あともうちょっとってこう距離感を測りながらあの渡ってあるおばあちゃんがいて、あこれはね私なんかこうあおばあちゃん信号渡りきれるかいなってもうなんかそれすごいハラハラしてたんですけど、もう本当に信号やっと終わった頃にちょうどもう車が走り出したような感じで、あ私もなんかねあのもう生活歩くって生活のベースなので立ってる歩くっていうのはだからそこをあのきちんとしていかないといろんな、まあ、力作業もあるし、ね、なんか体をひねったり色曲げたりっていうこともできないなと思ってですね、まあ、そこをあの改善していきたい、生涯現役でいける女一郎になろうと思って、トレーニングし続けてます。見てろよ1年後、
うん、
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 俺つま先見えないんだけど、
はい、つま先見えない、うん、あお腹ね、あそれいいか
つかね、コピー機ボタンを押す前にコピーかかっちゃうんだよね、ギーってね、あれなんだろうね、ね、
うん、勝手に押されてるんですね、
そうね、う
ん、
ということで、もう俺もあのスポーツしなきゃダメだなということで、はい、あの最近ですね、某ニューバランスってやつがあるんですけど、
うん、
あの
言ってますね、うんうんうん、はい、
あのウォーキングシューズに変えたのよ、
うん、
めちゃめちゃ楽になったね。
そうですね、うん、私も仕事の時はそれですよ、
うんうん、あの他のね、まあ、いわゆる、ね、あのビジネスシューズしたら疲れちゃっても移動がすごいじゃない、
うんうん、
でニューバランスに変えたらね、うん、足楽になっちゃって、うん、あこれいいなということで、
それとですね、うん、私もそのトレーニング受けて気づいたんですけど、姿勢をよくあのしたら、うん、歩くのがね速くなった気がする。歩幅が多分広くなったんだと思うんですけど、
多分それ足が伸びたんだよ、あ5センチぐらい、
うん、多分ね
もう変わったじゃん、そうそうそう、よかったね。
でなんかね すごい今までは気持ちばっかり焦ってこう前に前にこうのめってる感じで歩いてたんだと思うんですけど、うん、背筋伸ばして背筋も腹筋もちゃんとバランスよく整えて歩いたら、うんうん、なんかすごくこうかでしかも軽く歩けるようになって、うんうん、いやこれいいなと思って一応ね姿勢は気にするように、はい
はい、まあ、同じ中高年でもえらい違いね、片やパラリンピックのコーチ、ね、選手、ね、うん、なんか歩くくらいのことでそんな熱く語ってどうすんじゃいっていうそのレベルにしか、はい、あのございませんが、
まずそこからでも頑張ります。
と、はいう、はいはいはい、ことでリーダーズトーク後半でございます。引き続きキッズスポッチャーのお三方よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
あの結構活動いろいろやってますよね、なんかイベントとか。
あそうですね、
はい、
はい、あ大分でもですね、うん、まあ、2ヶ月に1回ですね陸上教室は開催してて、
はい、
あとは年に1回ですねあのパラスポーツの魅力を伝えようということでですね、まあ、大分市内を中心にイベントを開催しています。
あの福岡は、ね、はい、山本さん福岡ですけども、はいはい、福岡でもキッズスポーツの活動をやられてるんですか。
はい、あの月に1回あのいろんなところで春日のクローバープラザーというグラウンドがあるんですけど、そこでしたり、あとは海の中道の海浜公園の近くの公園でしたり、ガンノスレクレーションセンターの駐車場をお借りしたりして毎月あのするようにしています。
あのちなみに、まあ、大分ではそのぐらい集まっていると。福岡ではどれぐらい集まっている
んですか。はい、福岡ではですね車椅子のお子さんとが17名ぐらいが、はい、
集まってきてます ね、
そうですね。で私どものところはどうしてもやはり車椅子メインになってしまうので、あの立位ブロックの投擲とかあとそういう、がなかなかできないんですが、いずれはですねいろんな方に教えてもらいながらしたいなと思っているところです。
うん、まあ、どちらもキッズスポーツとしてこう運営するときにこう自分のまあ本業があるじゃないですか、うん、本業の合間でやるわけでしょ。
そうですね、
これ しんどいでしょ。どうですか、大変でしょ。
でもやっぱりあのキッズスポーツが頑張る元にもなってますね、うんうん、やっぱりあの子どもたち あのやってみたいを実際やっていただいて、うんうん、やっぱそれであのできたって言った時のですね子どもたち あの可愛い笑顔がですね、うんうん、やっぱり私たちの原動力かなと思ってですね、はい、
これがまたねお金につながりゃまたね
みんなかなかつながりはしませんね。
そういう社会がやっぱりねこれから変わっていくからね、うん、そことまあちゃんとお金がつながって、うん、こういう活動がきちっとこうねあの持続可能な、ね、うん、地域を作っていくような展開になればと思うんですけど、うん、今実際は企業協賛とかが多いんですか。
あ、そうですね、はい、あのメインスポンサーからクラブスポンサーまでですね、はいはい、あのいろんな団体さんに協力していただきながら、はい、活動させていただいてます。
ちなみにあの結構大きなところはあるですね。
あ、そうですね、本田太陽さんとかと A1 さんですね、本田太陽さんからはあの資金的援助とあと人材援助をいただいてますので、うんうんうん、あの本田太陽で働いている本田アスリートの皆さんもですね、あの子どもたちに陸上競技を教えてくださっています、
うん、あの東京とかで、ね、あの活動すると、まあ、いわゆる CSR ですよね、うんうん、あのとか社会起業家というような一環で、うん、はい、まあ、こういったものがですねどんどん広がりつつはありますけども、はい、福岡ではあんまり僕こうなんか感じないんですね。で大分はもともと僕も大分人ですから、はい、割と身近にあるという感じがすると、はい、これなんで大分こんなにねあの熱心な活動になったのかって、その辺の歴史的な流れなんかもですね、なんかあるというふうにお聞きしたんですけども。
あ、そうですね、まあ、あの大分には太陽の家を作った中村豊先生があのいらっしゃいますので、やっぱりその流れであの障害がある人がスポーツをする仕事をするっていうのは当たり前っていうような状況があるので、やっぱりあのそういう活動は広がりやすいのかなと思います、はい、
その中村先生が、はい、その障害者スポーツのまあいわゆるキーマンというか。
そうですね、はい、あの大分国際子どもアイスマラソンもあの中村先生がいたから始まったことですし、あとはアジアのフェスピックのユース大会とかもですね、やっぱり中村先生のお力が大きかったので、そういう偉大な先生が基礎を築いてくださったからこそ、ね、やっぱキッズスポーツの活動もできているのかなと思います。
各地でねそういう方がこう登場すればいいと思うんですけど、なかなかそうね、ならないね、うん、で中村先生今お元気ですか。
あ、もう豊先生は亡くなられました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその意思を継いで皆さんがその活動をやられてると。
あ、はい、
なんかこうね、今じゃあその辺のこうエッセンスがこう出てるわけですね。
あ、そうですね、だと思います。はい、
キッズスポッチャの本部は大分、別府どちらになるんですか。
ですね、一応あの本田太陽があります、はいはい、肘の方に事務局を置かせていただいてます。
太陽の湯ってねすごい印象がこうあるんですけど、あのいわゆるあの太陽の湯ですか、
は
い、
そうです、は
い、テレビ CM 結構見た覚えがある昔。
あ、本当ですか、
はい、まあ、えらい昔ですけどね、何十年前やねんっていう感じ、うん、で、この子どもたちをじゃあそこにキッズスポーツに参加させようとした場合は、
はい、
皆さんやっぱりイベントに参加してうちの子どももっていう風になるんですか、それともなんかホームページ見てくるとかそんな。
あ、そうですね、うん、最近はですねあのホームページを見て来られる方もいらっしゃいます。あの障害者スポーツ体験、うん、子どもとか入れるとですね、うちのホームページがヒットして、でそこであの連絡をホームページを通していただいたりとかですね、あとはお母さんたちの口コミであの広がることも多いです。
そうですよね、あのキッズスポッチャ あのいいところの一つとしてですね、兄弟児も一緒に来れるっていうのが私いつもすごいなと思うんです。障害のある子たちだけじゃなく、その兄弟も同じようにスポーツが参加できる、そこにはボランティアでいろんな年代の幅広い先輩たちがいるので、あのいろんなサポートができてですね、ものすごく楽しそうなんですね。
はい、井上さんちょっと。
私もあの子供たちに悪いことばっかり教えてます
、お笑いの指導ですか。
お笑い、そうですね、もうお母さんが聞いたらね目を三角にするとか、家が誰に教わったのって、それだけは言うなよって言って、
まあ、ドリフターズみたいなもんだね、
コントとかね、笑いとか、あといたずらを教えます、
ね、メインいたずら、よく習ってますね子供たちですね。確かにですね、誰に教えてもらったのって言ったら、うん、二の上のおじちゃん。
そんなところでしか役に立てない
いやいや、それがなんかこう他人の大人から怒られることがなかなかないので、褒められることと怒られることと仲良く遊ぶことっていろいろ教えてもらってるようですね。
ビジネスの世界からするとどうなんですか、こういう障害者スポーツの関わりというのはどういう見方をされてます。
まあ、ビジネスというか、私の中では、まあ、ボランティアで参加してますけど、まあ、その仕事に対する対価というのは別にお金だけじゃないと僕はいつも思ってるんですね。価値観の提供であったり、で価値観をもらったり、いろんなものをもらう、無償で言っているようですけど得るものが大きいんですよね、すごく。なので私の場合は、まあ、その休み、プライベートの休みの間に、休みってこう仕事の合間っていう感覚ではなくて、まず年間のスケジュールの中にキッズスポーツの予定を入れて、その以外の
日に仕事を入れるっていう、まあ、そういう今あの動きになってる部分がありますかね。それがやっぱりその、うん、自分のやっぱり他の仕事とか別に人生を頑張ろうっていうその源だったり活力だったりしますので、まあ、子どもたちからね、子どもたちとあと、いろんなスタッフからもたくさんいろんなものを出しのものをもらってるような気がします。
とは言ってもこの、 あのジュニア用のレーサーにかかるお金は大変なもので、子どもたちが乗っている競技用の車椅子というのは1台だって35万円ぐらいしますね、
もうちょっとしますかね、
もうちょっとするんですよ、1台ですね。
それはやっぱ成長によってやっぱ変わるんですね。
そうです、そうです。なのでお家で普通に子どもがに親が三輪車を与えるような補助輪を取るような、ああいう自転車よりはぐんと高いので、なかなか親御さんが家でじゃあ陸上始めるって言ってこの競技用の車椅子をお渡し買ったりすることができないので、だからこそこの本陣 NPO でですね、いろんな幅のレーサーを取り揃えたり、競技ができる環境にするというのは私たちの目標ではありますね。
なんか俺も子供の頃さ、野球やりたいんだけどとか言ったら道具高いからダメとか言われてで高校入ってじゃあテニス部やるわとか言ったら、あのテニス部もお金かかるからダメとか言って、ラケット借りながらやったことあるね。
そうですよね、
35万ですよ。普通のなんかこう一般スポーツからと相当、ね、大きいじゃないですか。
そうですね、でも子どもたちってですね、乗せると本当に喜ぶんですよ。最初は泣きながら乗っても絶対降りないって言いますよね。
でそれをじゃあレンタルしたりとかしながら慣れていって、じゃあ本格的にやろうねって言ったらその買ったりと、
そうですね、
あとはやっぱり応援してくれてるあの車椅子マラソンの選手もたくさんいますので、まあ、自分たちが新しいレーサーを新調したからその古い分基地で使っていいよって。
おお、なるほど、いい流れですね。
ね、いろんなところから、はい、支援をいただきながらですね、やってますね。
どうですか、は
い、うん、なんかね、多分小さい子って、何ですかね、お友達がね、なんかやってるから僕もやりたいって思ってこう羨ましがるっていうか、こうね、ひがんだりとかする子もいるかもしれないけど、でそれでできないってね、多分諦めてる子、親御さんももちろんそうかもしれないですけどが多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかこういうね機会、あ、いやいやそうじゃないよ、こういうこともあるよっていうのをもっとたくさんこうお知らせでね、広めていけば、あそうなんだって、子どもももちろん興味を持つし、親御さんがあさせてあげたいっていう気持ちで、やっぱりさっきおっしゃってた、ね、もう初めは嫌で乗りたくないって言うけど、もうやっぱり降りたくないって、もうそれってなんかね、やっぱり実感してね、あこんなに面白い、こんなことができたっていうのが、それのその気持ちの表れじゃないかなと思うんですよね。
もう本当に一つずつのできたの積み重ねで、それがこう私たちの笑顔にもなって、また頑張ろう、次もやろうっていうんですね。なんか本当にたくさんのものをもらってますね。
障害のねこうあった家族を持ってましたけども、そのうちの姪なんですけども、まあある部分が弱いわけですよね。でもね、ずっとなんかこう一緒に生活していくと分かるんですけど、弱い分だけどこかが突出してすごかったりするんですね。あれ結局なんか平均化すると、まあ一緒 で、ある部分が突出してるに過ぎないんじゃないかなっていう、そんな感じがするんですよね。
そうですね、私もそう思います。障害者の主人と暮らしていて、やはりその特別な支援とかいうよりもちょっとした理解と協力、できないところを私もすればいいし、私ができないことが彼ができたりして、なんだかあんまり不便っていうのはないんですね。
いろんな映画なんかでも紹介されてますけど、4分の1の奇跡だったかな、という映画の中でもその、赤血球の数がね、なんかこういくつ数が分かれるらしいんですよ、4つ3つと。それで体の不自由な方が数が本来4つあるとか3つしかなかったとか、それがフランスのペストが入った時に、その赤血球が3つしかない方々がベースになって、そのエリアの病気が、ペストが入るところを食い止めたという説があって、その、赤血球が足りない子たちっていうのは実はその障害を持った子たちだったという、まあ、そんな話がこう伝説としてあったりして、まあ、紐解いていくと弥生時代も、指が、の数が足りない子が地域で生まれると神様扱いになると、 でこれそういう人たちがいるから、要するに違った血があるからこそ、地域が守られてる、親族が守られてるんだって考え方はもともと昔からあった。それがまあ今は抜けてしまってるっていう、まあ、そんなことをです紹介する、まあ、映画があったんですけれども、あの僕もその映画見てね、障害持ってる家族としてすごいこう勇気をもらったとかいう気持ちがあったり、キッズスポーツの皆さんの活動を見て、これやっぱりあの、関係ないなと健常であるとか障害があるとかもう関係なくですね、でもある意味すごいじゃないですか。
そうです、もう子どもたち本当元気だからですね、なんかあんまりかわいそうなことを思ったことは私はないですね。もうどちらかというとめちゃめちゃやんちゃでですね、井上さんのところにいつもおんぶされて足絡まられて、あの投げられてって感じですけど、
まあ、あのもう50超えてますんで、そろそろ体力的にしんどい皆さんあまりいじめないでください、井上を。
もう翌日も必ず筋肉痛になってますので、年だったらね筋肉痛になるのが遅くなるとかいう噂を聞いたんですけど、それなくて、あのその日の即日あの筋肉痛は出ます。でただ自分が多分若いのかなと思ったら、これがね違うんですよ。年取るとね回復が遅いんです1日で治るところが3日4日かかるようになりました。
本当もうでもね、なんかあの年寄りばし、なんか年取るとあの、ね、血圧の話か、ね、疲れの話になってくるね。
いやでも本当にその中でもあの加藤代表がものすごく頑張るんですね。お仕事で責任ある仕事をしながら、キッズスポッチャのために前準備から、そして当日準備から後片付けから、なのでもうキッズスポッチャの子どもたちもスタッフも全員加藤代表が大好き でたまに無茶振りがあるんですよ
なんかでもたまの無茶振りちょっと不満が、組織が不満が今炸裂してます
でもそれでもなんとか頑張れるのはやっぱ加藤代表の笑顔と、やりましょうっていうなんかそのですね力強さで、合宿をしたり、クリスマス会をしたり、いろんなお母さんたちが協力してくれて、もう毎回笑顔とものすごいもう楽しい感じでですね、なんですけど、加藤代表苦労はないですか？
そうですね、なんかだいぶあの年も40代後半に差し掛かってきたのでちょっと疲れるかなという時もあるんですけど、やっぱりでも楽しいですね、子どもたちに会えるの、その親御さんと会えるの、あともうスタッフの皆さん大好きなので、あの皆さんと一緒にやっぱり同じ思いで活動できるのがなんかすごく楽しいですね。
はい、まあ、そんなことで、時間も迫っておりますので、キッズスポッチャー、福岡、大分、北九でもやってますよね。
はい、
やってます。ということで、まあ、九州北部方面で活動してます。皆さんぜひですね、ホームページ検索していただいて、応援の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comite
77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
お話しよ。
はい、ブレイクスルーのコーナーですね。このコーナーですね、加藤さんが、まあ、関わっていらっしゃるキッズスポーツ社スポッチャの、まあ、こういう風に伸ばしていきたいとか、ちょっとここが困ってるとか、なんかそういうことをですね、ちょっとポンと志乃さんに投げかけてもらって即お答えするというミラクルなコーナー。
2分しかねえよあと、
はい、2分お願いします。2分で、
はい、
そうですね、今やっぱりあの福岡も大分も一緒だと思うんですけど、やっぱスタッフの人材確保っていうのはなんかすごく大変ですね。あの子どもたちもたくさん増えてきている中で、やっぱりあの同じ思いを持っているスタッフを育って、あの事業を徐々に拡大していくっていうのはすごくですね、あの大変かなと思います。はい、今なんかスタッフの高齢化もちょっと進んでますね
切実ですね
あのまあ、募集ですか、組織的な。
あ、そうですね、はい、
まあ、いろんな手はあると思いますけども、まあ、一つは、まあ、あれですよね、内部が盛り上がっていることですよね。内部が盛り上がって、そこからあそこの仲間入りたいよねっていうことになるのが一番だと思うんで、あの、まあ、特にですね、最近の募集の傾向として、まあ、いわゆるホンダ、トヨタみたいな大手がありますよと、で募集広告出しますよ、行きますよってのは、これはもうあの例外ですから、ここ見ない。で広告を出してじゃなくて、あの事業所だったら、いつか行きたいなって、そのファンになっているという状態がお客さんの中にありますので、例えば、個人のカフェなんかでレジの前で スタッフ募集って張り紙を出すと、その瞬間に、あ、私働きたいんですけどって来たりするわけですね。お金をかけて有料広告もありますが、実際はもう常日頃の活動の中からファンがいるはずなので、そこからこう引っ張るような展開が一番いいと思いますし、内部のスタッフが、やっててやりがいを感じて、いないところダメなんですね。で、ダメな会社パターンっていうのは、スタッフがうちに帰って会社の悪口を言うっていうパターンですね。これ逆ブランディングって言うんですけども、行ってうちの会社なんてさ、こうでさ、ああでさって、お前がそんなに嫌だったら誰も集まんねえよっていう、父ちゃんも母ちゃんもお前の会社協力しないよ、応援しないよってなるんですね。だから、本来は無理やりじゃダメなんですけど、最初のうちは無理やりでも帰って1日1回、食卓の中で自分の事業所のことを褒めろと、いやうちねすごいのよと、いいんだよと、子供の笑顔はこうっていうのをですね、自慢話をすると、じわじわじわじわそれがこう根を張りますんで、そういう中からですね、募集の、いろんな種が増えてくるだろうなと思うんですね。どうぞですね、内部だけの飲み会を何度もやっていただいてもやめあと無茶ぶりやめた方がいいと思います
気をつけます
特定の人間にしか無茶ぶり
だからのターゲット井上さんですよね。
あのところもどんどん上がって、もう走れたおかどめじゃ無理で、もう大高止めレベルになってますけど
この人無茶ぶりすると、無茶ぶりするギリギリのところで探さないでくださいって消えちゃいますからはい、ということでですね、今日はですね、プレゼントをご用意しております。番組出演記念ということで、私のスペシャルセミナー2時間、120分ですね、無料チケット か、無料系相談、これ120分一本勝負でございますが、のどちらがいいですかということで、でももうなんかどっちか2人でお分けしてください。
あ、はい、
好きな方、じゃあ加藤さんはどっちがいいですか、セミナーと個別相談。
あ、私じゃあこのセミナーを、
はい、ってことで残っちゃうのこっちですけど、
まあ、ありがとうございます。
じゃあ東区の方、この後東区で公演なんですけど、
そうですか、ありがとうございます。
いつでもいい時間帯、はい、この日って言ってもらえたら足運びます。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
はいはい、120分経ったら外と帰りますので、その前にこう問題しっかりですね、
わかりました、はい、
ということで、でなんかイベントは近々ありますか。
そうですね、8月7日にですね、耶馬渓のサイクリングターミナルで、
大分耶馬渓ですね、
はい、そこであります。あと9月11日がですね、大分駅前で、ちょっと大分なんですけど、大分駅前広場で、ちょうどパラリンピックの期間中ですので、そこでパラスポーツのイベントをする予定ですので、はい、またお近くの方は足を運んでいただければ。
パラってパラグライダーじゃないから ね、 普通ね飛んでるわけじゃないよはい、ということで、あっという間の55分でございました。お三方にですね、もうこだわって、活動をやられてます、仕事をやられてます、お三方それぞれのですね、仕事のミッション、使命をですねお聞きして、今日はエンディングとしたいと思います。まずは掛布さんから。
じゃあ掛布で言った方がいいです
か。いや自前でいいですよそれは。
僕はもう自分の子供も育ち上がりましてですね、やっぱり子供たちっていうか、未来を生きる人たちに、やっぱ笑顔ですね、笑顔を届けたいと思います。未来が笑顔になってくれること、そのために、今まで自分が経験したこと、学んだこと、身につけたこと、それを、どんどんどんどん、放出というか出していきたいかな、与えていきたいかなと思います。死ぬまで頑張ろうと思ってます
、はい、ありがとうございます。何のためにがしっかりぶれないように、障害があってもなくても笑顔で生きていける子どもたちがたくさんいますように頑張りたいと思います。
はい、加藤さん。
はい、子どもたちのですね、夢の世界を広げてあげられるように、たくさんの機会を提供していければと思います。
はい、ありがとうございました。くだらないことにですねお金かけてるような、そういう時代ですけどね、武器だのね、なんかリニアとかで言っちゃダメなのこんなこと、すぐに必要なこといっぱいあるんですよ、ね、子どもたちの、いろんな応援とかね、障害スポーツも、社会福祉もさまざまありますけども、そこにお金が削られてるような時代になってますので、どうかですね、民間の中でサポートをどんどんしていきたいと思います。国なんか頼ってらんないぞということで、キッズスポッチャ頑張れ。
ガッツポーズしなくていいですか。
来てよ。来てよ。はい、みんな応援してね。イエーイ。
エコ
だエコありがとうございます、ということで次回の放送はですね8月7日でございます。震災を、ね、震災に遭いました熊本からですね、あの一度ね、電話で出てもらいましたけれども、キノコのスペシャリストでございます、はい。前回で出れなかったんで今回スタジオにということでお呼びしておりますので、またお楽しみください。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。